貯金通帳を渡され、夫を貸してと言われたとき。1988年、車椅子からウインクという本をネスコ文藝春秋から出した。私の原稿が文藝春秋から出せるなんて夢のようであった。私に実力があったわけじゃない。糸井重里さんという有名な超売れっ子コピーライターが、文春の一番仲のいい友人に私の書いた原稿を読んでほしいと頼んでくれた。彼は、糸井さんから言われたことだから、最初は義務感で読んでいたけれど、だんだん面白くなってきた、と言ってくださった。彼は本当に優しく厳しい人であった。私の原稿の長所短所をはっきり言ってくださる。電話で4時間くらい議論したことがあった。こんなに話してて電話代大丈夫ですか?と聞いた。私の本を出すことは出版社として賭けであり、売れなかったら僕はクビだよ、と笑っていた。その頃は新婚で子育ても楽しく、私の人生にとって最高に幸せの時だった。この幸せをしまっておくことはない、と思い、大地が寝てからタイプライターに向かい原稿を書いていた。前夫は、仕事をしているあなたの顔が一番素敵だよ、と言ってくれたので、その言葉を信じ仕事を続けた。本がベストセラーになり、テレビドラマにもなった。私はちょっとした売れっ子スターであった。どこに行っても、本を読みましたよ、お幸せに、と言われた。今振り返ると、あの頃の私は傲慢であった。願いを叶えるために努力すれば、ある程度のものは手に入ると思っていた。毎日、幸せをありがとうと祈って眠っていた。この幸せが永遠のものになると信じていた。ところが、神のいたずらだったのか、5年後、幸せは長続きしないということを知った。私は、本の読者やテレビで見たという人たちから来る手紙の返事を毎日5通以上は書いていただろうか。障害者の恋愛相談、セックス相談もあった。女性障害者は私に憧れを持った人もいたようだ。このことがきっかけで、障害者とボランティアの人が結婚するケースが増えたようだ。ある男性ボランティアの母親から手紙が来た。あなたはおせっかいな本を書いてくださったわね。うちの息子は真面目に大学に行っていたのに、あの本を読み、急にボランティアに行き、障害を持った女性と結婚すると言っているの。なんとか止めてくださらない?もう一人の男性ボランティアのお母さんは、女性障害者のところへ絶対行ってはいけません、と言ったそうだ。まあ、おせっかいな本と言われてしまうと仕方がないが、20歳を過ぎた息子の恋心にブレーキをかける親がいるということは情けないと思ったものだが、私の息子、大地が障害を持った女性と結婚すると言ったとき、私はどう思うだろうか。建前では賛成だよと言うだろうが、深く考えたとき、やはり健康な女性を選んでほしいと思うかもしれない。なぜなら、障害者は夫婦喧嘩をしたときに意地を張っていたくても、トイレに行きたくなればトイレ介助をしてもらわなければならない。障害を持った側が、さっきはごめんなさい、先に謝らざるを得ない辛さを、私が一番よく知っているからである。だから、まだ答えは出ない。ただ、私自身、もう結婚生活や同棲には憧れがなくなってしまった。しかし、運命はわからない。障害があろうとなかろうと、結婚生活は忍耐と妥協かもしれない。5年間しか結婚生活をしていないので、 あまり偉そうなことは言えない。40代、50代のいろいろな夫婦を眺めていると、冷め切っている夫婦も少なくない。電話一本かけただけでも、その夫婦がうまくいっているかいないか、なんとなく感じてしまう。フリーはとても楽だけれど、やはり寂しい。夜中目が覚めると、こんな孤独のまま死んでいくのかなぁと、恐怖が押し寄せてくる。しかし、愛した人が横に眠っていても孤独な時はある。これからどう生きようかなと考えているうちに夜が明けてくる。結婚は一回すればいいのよ、と自分に言い聞かせ、電動で開くカーテンを開け、深呼吸する。片思いでも愛している人がいたなら心が落ち着く。その人に抱かれると、自分で言うのもおかしいが、顔の表情が変わり、綺麗になっている自分に気づく。恋する女には化粧はいらない。妊娠している女も美しい。子供を産んだ時も、女性は人生で何回美しくなれるものなのか。それは人によって違うが、確かに身も心も美しくなれる時がある。それは男性の力だけではない。充実した人生を送っている人も美しい。去年は首の手術で坊主頭だった。今は髪が伸びて短く切ってこようとすると息子は、お母ちゃん、昔のように髪を伸ばしてよ。あの方が大地はいいと思うよ。と言った。そう言われるとたまらなく嬉しくなり、邪魔臭くなった髪を我慢して伸ばす決心をした。不随意運動などがあるから、脳性麻痺者はあまり本を読まない。ドラマを見て私のことを知った人が多い。一人の脳性麻痺者の女性から、今まで貯金してきたお金全部あげるから、旦那様を貸してくれない?というクレイジーな手紙が来た。私は、何をバカなこと言っているんだ。旦那はお金では買えないのだ。と、その手紙を破り捨てた。それから、また同じ人から、どうしたら男を口説けますか?という、これまたクレイジーな手紙が来た。そんな彼女の手紙を何度私は破り捨てただろうか。しかし、今から思うと、彼女は必死で、男性に抱かれてから死にたいと思っていたのだろう。露骨な言葉の手紙しか書けなかったのは、教育を受けられなかったせいなのかもしれない。本当に欲しいものはお金では買えないということを、今さらながら知った。片思いに破れた時には、今も必ず一番幸せだった日々のことが夢枕に出てきてしまう。目が覚め、枕が濡れている。この思い出は私一人なら切り捨ててしまいたいが、大地のことを思うと、あなたのお父さんは優しくてとてもケアが上手だったんだよ、と語れる自分になりたくて、思い出のアルバムを押し入れの奥にしまったままにしている。もし大地が生まれていなかったら、そのアルバムはすべて焼き捨てただろう。この思い出はいつになったら消えるのか。めめしい自分に腹が立つ。早くこの思い出を消してくれる人が現れることを祈っている。いつも強気なことばかり言っているが、やはり私もただの愚かな女なのか。一生つかめない影はもう追いたくない。幸せは長続きしないものという言葉を毎日言い聞かせる自分が哀れである。再婚した男たちには、もう幼いさん、過去の夫のことは書かない方がいいよ。あなたの心が傷つくだけじゃないか、と忠告される。その通りであるが、夫に裏切られた女たちからは、もっともっと書けと電話が来る。でも、これだけは言いたい。幸せな5年間、宝物の大地を下さって、 ありがとう。さようなら。と。今、私は新しい人生を歩き始めている。